それでは今日も第一コリントの13章の愛について続けて見ておりますが、見ていきたいと思います。まあ、このシリーズの中でずっと見てきたように、私たちこう主を信じる者が本当に主を愛し人を愛するということはとても重要なことであり、この箇所を見る限りではそのような愛に欠けているとすれば、私たちが何をしても無意味だということにそのように記されています。主のために一生懸命働いたとしても、もしそこに愛が欠けているとすれば、愛がないとすれば、意味がないと、無意味だということですね。そういう意味ではこの愛についてよく確認するということは大変重要なことだろうと思います。とても基本的なことですね、そのクリスチャン生活の。そしてそれは決して何て言いましょうかね、この特別なクリスチャンのために大事なことではなくて、特別なクリスチャンって言い方もおかしいとは思いますけど、襟抜きとかね、なんかこう特別なこうものではなくて、それは本来ならば全てのクリスチャンに欠かせてはならない大事なものですね。ですから今日もこの箇所から見ていきますが、今日はこの愛は苛立たないというですねことを見ていきたいと思います。13章の5節ですね、4節から読みますと、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わずと、続きますが、今日は特にこの怒らずという部分をですね見ていきたいと思います。怒らずとなっていますが、あえてこの愛は苛立たないとちょっと表現を変えています。というのも、このちょっと翻訳的には怒らずという表現だけでは十分こう伝わらないものがあるのように思うので、あえてこう苛立たないというふうにこう言っています。この苛立ちや怒りの問題について、この箇所で見たり他は聖書を見ますけれども、苛立たないとは、苛立ちとはですねどういうものなのか、ある意味これは4章の一番最初に出た愛は寛容でありというこのことの逆とも言えるかもしれませんね。すぐにこう相手を責める、すぐに切れてしまう、すぐに問題とぶつかったらこう怒ってしまうようなことですね。であえてこう苛立ちという苛立たないという表現にしたのは、単にこう怒る、こう怒りというのは後で見ますけども、時には正当な場合もありますけれども、ここではですねすぐに怒るというような表現なんですね。この言語ではすなわちそれはちょっとしたいろんな私たちの人生にあるこう問題と直面した時に、それがすぐ切れたり、ね、すぐこう怒ったりするようなそんなことをこうしています。どっちかというとですね、このトゲトゲした人のようなね、こうちょっとこう触るとすぐ爆発しそうなねこんな感じのことを指しているんでしょうか。ともかく愛はこのようなことではない、苛立たないというねこんなことですね。でこの怒りについてちょっと考えますと、自己中心的な怒りは罪ですね。で聖書はこの怒りについてほとんどの場合にはそれを責めるというかね、それではいけないというふうにこう 書いてありますが、まあ、一箇所二箇所見ますと、例えばエペソ人への手紙のところをちょっと見ますと、4章ですね、4章の26節と31節、飛ばして31節になりますが、26節ですね、378ページになります。聖書の終わりの378ページ、エペソの4章の26節、怒っても罪をしてはなりません。日が暮れるまで生き取ったままではいてはいけません、というような表現とか、あるいは31節ですね、無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切この悪意とともに皆捨て去りなさいとありますね。まあ、26節を見ますと、怒っても罪を犯してはなりませんというような表現を見ると、まあ、時にですね、起こることが必ずしも罪ではないということを感じるわけです。で、まあ、それをまたまあ私たち、まあ、それが、まあ、当たっているということを一つ二つ見ますとですね、例えばマルコによる福音書の3章ですが、まあ、主イエス様についてこのように書いてありますね。68ページですが、マルコの3章5節、イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになったというですね、まあ、一つの奇跡についてですね記されていますが、イエス様が人の手を癒された。で、結局ここで怒って彼らを見回したとありますね。まあ、このパリサイ人たちが集まっていて、これは安息日ですから、彼らはその休みの日にイエス様が掟に背いて、まあ、彼らの考えではですね、掟に背いて人を癒すのかどうか、まあ、見張ってたんですね。そうするとイエス様がそれを見通し、お見通しでしたから、彼らのそういう、この何て言いましょうか、こう心の固くなさですね、本当に一向に、まあ、哀れのないことと、また主を信じようとしないことと、そういうものをもってですね、まあ、怒って見回したとありますね。まあ、これが私について書いてあるとすれば、十分これは罪の可能性もあるわけですよね。そうですよね、人間というのはみんな時として罪を犯しますし、時として罪深い怒りというのもありますね。みんなきっとそういう経験ありますね。でもこれはイエス様について書いてますから、罪のないお方と聖書は教え紹介しておりますので、まあ、そういう意味では少なくともこのイエス様の場合には罪ではないということを、まあ、覚えるわけですね。もう一箇所ですね、使徒の働きの17章の、まあ、16節ですね。使徒の働きの17章の16節ですが、まあ、パオロがアテネの町に行ってます。16節では263ページですが、さてアテネで2人を待っていたパオロは、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じたとありますね。まあ、これはパオロですから、もちろんイエス様ではありませんから罪の可能性もあります。ただですね、ここで私たちが考えたいのは、なぜ怒りというのが時として罪であったりそうでなかったりすることの、こう見分け方ですね。で、それは一言で言うのであれば、自己中心的な怒りは罪だというふうにこう言えるかと思いますね。例えばイエス様の怒りもパウロのこの怒りも、それは自分たちゆえの怒りではないんですね。自分たちに対する何かこう失礼や不都合や、まあ、何て言いましょうかね、こう迷惑やそういうものではなくて、それはむしろ神様の皆ゆえの、皆がけなされているゆえの、この、まあ、怒り、憤り、 そういうものですね。ですからそのような意味ではこの自己中心的ということも、まあ、関連してくるように思いますね。まあ、先週は特に自分の利益を求めずとこの愛について見ました。でこのコリント教会ではやはりこういう問題があったんですね。どういうことかというと、その第一コリントの戻りますと、そこで 6章にはですね、こんなように記されています。第一コリントの6章ですが、6章の1節からですね、323ページになりますが、まあ、このようにあります。あなた方の中には仲間の者と争いを起こしたとき、それを生徒たちに訴えないで、あえて正しくない人たちの訴え、正しくない人たちに訴え出るような人がいるでしょうか。あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。それならこの世のことは言うまでもないではありませんか。それなのにこの世のことで争いが起こると、教会のうちでは無視される人たちを裁判官に選ぶのですか。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。一体あなた方の中には兄弟の間の争いを仲裁することのできるような賢い者が一人もいないのですか。それで兄弟は兄弟を告訴して、しかもそれを不信者の前でするのですか。そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。なぜむしろ不正を甘んじて受けないのですか。なぜむしろ騙されていないのですか、とこのようにありますね。まあ、このコリント教会の問題ですね、まあ、以前も少し話しましたが、このギリシャ社会はとてもまあ、この訴えたり、なんて言いましょうかね、こう口論する、ディベートする、法廷に持ち込んで、こう公の場でこう、まあ、喧嘩というかね、こういうのをこうするのがとても好きだったんですね。まあ、そう考えると何かアメリカにも考えますそんなことが多いんですけど、まあ、でもそういう、こう社会だったんですね。なんかちょっとあると、そういうふうに人前で裁判に持ち込んで、そしてこう論争し、そしてまあそれでことを片付けようとするような、こういう社会ですね。でそのパウロがここで何を問題にしているかというと、教会の中で問題が起こった時に、兄弟姉妹同士の問題が起こった時に、そのうちうちでそのことを解決せずに外部へ持ち出して、そしてその法廷の前で、未信者の前で訴え合いながら、裁き合いながら、そういうことをしているというようなですね、ことをまあ問題にしていますし、そしてまたむしろですね、そうであれば、むしろですね、その、まあ、一つは教会の中でそれをこう解決すべき、本来ならすべきですが、でもそれができないとしても、7節ではむしろですね、この甘んじる、すなわちそういういろいろな不当に甘んじるべきではないでしょうかと、むしろですね、外部に持ち出すよりも、でそのようなことでですね、まあ、コリント教会もこのようにして愛に欠けている。でも何かがあるとすぐその問題を持ち出して、 そしてこの口論したり訴えたり、しているわけですね。で、結局ギリシャの社会ではこれは当たり前だったんですけど、でも神様のこの基準からすると、あるいは兄弟姉妹の歩むべき道からすると、これは過ちだというふうにパウロが述べているわけですね。私たちももちろん、訴えたりはあまり、日本ではしませんね。それはもう却下されるでしょうね。そんな些細なことで裁判に持ち込んでもちょっとこう場が違いますと言われたりね、そんなふうになるだろうと思いますが、それでも私たちの場合はそのように法廷に持ち込まないまでも この苛立ったり怒ったり、そしてそのようにして問題を解決しようとしている愚かなこともしばしばあるわけですね。本当に時にはちょっと些細なことでも、それが私たちの頭の中では大きくなり、そして自分たちのクリスチャンであること、その証のこともどっか飛んで忘れて、そして本当にそういう喧嘩口論になったりですね、怒ったりするようなことであり、ここが一番の問題はこの愛に欠けているということですね。愛は怒らず、愛は苛立たない、すぐにはですね怒らない、ちょっとしたことではすぐにですね怒らない、忍耐深い、寛容である、長く忍耐する、そんなようなことですね。さあ、その苛立ちと怒りの原因について少し考えたいと思いますね。しばしばこのように言われると思いますね人によっては、それは性格的な問題だと、こう怒りっぽいから、これは性格の問題で、悪いけどどうしようもないと、そう言いたいわけですよね。で、結局だから本当に開き直っている場合とはですね、嫌だったらどっか行ってしまえとかねそんな感じで、全然こうごめんとかね悪いとか思いませんし、言わないわけですね。でもですね、本当に僕不思議に思うんです。いや、これは私自身も経験してますよ。そんなに妻と喧嘩しません、たまにあるかもしれませんね、たまにあるけども、でもですね、誰かとちょっとこう言葉を交わし、なんていうか喧嘩してるとしますね。さあ、そこで電話が鳴ります。皆さんどのように電話に出ますか？そのままなんだーってこう出ますか？だいたい 100% 言っていいほど出ませんね。もしもし、何でしょうかってこう声が急に一変してですね、こう変わって、ということはどういうことですか？結局性格の問題でどうしようもないんですとこうおっしゃってる見えますけれども、でもそんなわけでもないんですよね。すなわち思えばその怒りを止めることができる、その思えばというのが大事なんだけど、そういうことがありますよね。私も自分でもそういうことがあります。で、結局そんなことでこの性格的なね怒りっぽい、それは罪の性質からしてですね、私はそういう罪の弱さがありますとおっしゃるなら、それはそれでいいと思いますけれども、性格の問題ですとこう弁明するような表現であれば、これは良くないというねように思います。しばしばですね、こう苛立ったりこう怒ったりする原因というのは、多くの場合は自分のこの権利が踏みにじられたから、こう無視されたから、その誰かこう、ひどいことをしたからというですね、そんなふうなことから生じることも多いわけですね。 まあ、このまさしくこのコリント教会はそういうような様子があったようですね。そこでその法廷に持ち込んで訴えたりしていたんだけども、まあ本当に例えば子供ですね、お母さんが子供がこうゲームをしてます、はい、もう勉強の時間ですよとこう言うと、まあそこで怒ったりする。なぜかといえばこう遊ぶの遊びたいのに邪魔されてる、あるいは遊ぶこのなんていうかな権利ぐらいはあるんじゃないのかと、こんな風に言って、まあ、怒ってしまうようなことがありますよね。あるいは逆に今度親のことを言えば、親が本当にこうちょっと静かにしていただくと嬉しいですよね。でも子供っていうのはどっちかというと騒がしいですよね。そこでバタバタ騒いだりこういろいろしていると、その自分がちょっとねゆっくりしようと思うところが邪魔されて怒ってしまうようなね、こんなこともありますよね。まあともかくいろいろとですね、そのようにして私たちの思いが踏みにじられて、まあ、そしてこう怒ったりすることもあります。で、まあ、そういう意味ではその本当にその私たちは先ほど見た第一コリントの6章の7節にはこのようにありましたね。そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。なぜむしろ騙されていないのですかとこうあるわけですね。結局その権利、そういう権利をですね、なぜ主に委ねないのかというような聞き方ですよね。なぜそもそもその権利をここまで主張するのかというね、例えば部外者の前で訴えるほどまでにね、そんなことをなぜするのかということですね。で、まあ結局でも私たち人間は案外そうですよね。先ほども言ったように日本ではなかなかね法廷に持ち込むことはありませんが、でもそれでも私たちはこう何か悪くされると仕返しをしようとしたりね、なんかそんな風になったり口論になったりします。でむしろですね、そういうような権利を主に委ねるのが、まあ、身旨だということですね。一箇所二箇所ちょっと見ますと、そうですね、ローマ人の手紙の12章の19節を見たいと思います。ローマ人の手紙の12章の19節ですね。309ページになりますが、愛する人たち、自分で復讐してはいけません。すべての人が良いと思うことを図りなさい。あれちょっと飛ばしましたか、ごめんなさい、もう一回、はい、19節すみません。愛する人たちを自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。すなわちその権利っていうのは自分で主張したり自分で何て言いましょうか、守ったり自分でそれをなぜ何でもこうしなければならないような感覚ではなくて、それを主に委ねるっていうことを、まあ基本ですね。でそのようにしてこの主に頼る、主はそれを直してくださる、主はそれを立たしてくださるというですね、そういう姿勢を持って人と接するというですね、ことを、まあ、ここでも進めてます。パオロもそのような生き方をしましたね。先週もちょっと見ましたが、第一コリントの10章の例えば33節ではこんな風にありますね。 332ページ。私も人々が救われるために自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでもみんなの人を喜ばせているのですからですね。で、まあ、その次の一節では私たちにもそうするよう呼びかけるんだけども、ともかくその権利を委ねる、主に委ねる。しばしば私たちは怒ったり苛立ったりする、その一番の問題はそれは本当に自分、まあ、自己中心であり、自分の権利を主張し、そしてそれをこう守ろうとするところから来るわけですね。さあ、でもこの愛は怒らず、ね、憤らないという、ね、ことを見ていますが、さあこの苛立ちや怒りの危険について少し考えたいと思いますね。一箇所旧約聖書 の、 ちょっと箴言になります。一番聖書の真ん中あたりですが、15章の18節ですね。箴言の15章の18節ですが、箴言の15章の18節ですね。激しやすい者は争いを引き起こし、怒りを遅くする者はいさかいを鎮める、ありますね。まあこれは一般論ですよね。そうですよね。この静かに、まあこの怒りをこらえてですね、そして物事を静かに取り組めば案外このね収まる場合もありますが、そうでなければさらにエスカレートするというね、こんな原理がありますよね。まあこの苛立ちや怒りの危険について、まず一つ言えるのは、この人間関係をダメにしてしまいますね。しばしばね、このような関係を持ってますと、なかなかそのね良い人間関係が築けない、多くの問題につながってしまうことがあります。しばしばそのようなことで、まあこのね夫婦が離婚したり、あるいは親子関係が崩れたり、うまくいかなかったり、あるいは仕事を辞めたり、職場でねこう仕事ができなくなったり、まあ学校でもね少なくないですよね。まあ、いろんなところでそれがいろんな形で生じ、問題が非常に大きいわけですね。本当小さな些細なことでも、ずっといろんなこう溜め込んできた怒りがまた噴火しですね、そしてこの大きな問題に発展してしまうわけです。でそのようにしてですね、自分の権利、自分の立場を主張するがために人間関係がますますですね崩れてしまったり、うまくいかないことがあります。でもこれだけではないんですね。この怒りや苛立ちというのは、この神様との関係も妨げます。ちょっとヤコブの手紙を見ますと、ヤコブの手紙一章ですね、見ますと445ページですが、ヤコブの一章の19節20節ですね。446ページ。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ね、この怒りというのはしばしば問題に直面すると、神様への怒りもありますね。他人だけではなくて神様への怒り、すなわち、まあクリスチャンであっても、私はもっと神様からマシなことがいただけるはずだという、まあ とんでも本当はとんでもないこう発言なんだけど、そういう思いなんだけど、まあ、そういう思いが生じたりしますね。で特にこのヤコブはここでですね、いろいろ問題、多くの問題に直面している兄弟姉妹にこの手紙を書き送っているんですね。例えば一章の一節ではこのようにありますね。神と主イエスキリストのしもべヤコブが、国外に散っている12部族への挨拶を送ります。で国外に散っている12部族という、まあ、いろんな迫害の中でね散らされたこのユダヤ人の兄弟姉妹、クリスチャンですけど今ユダヤ人でありながら、まあ、いろんなこう迫害、いろんな問題でこう散らされている。これはまあ大変なことですよね。自分たちのあるいはこれまでの職場や家を離れてね散らされていくわけですよね。大変ですね。でそのような方々への勧めとしては 2節ですね。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うとき、それはこの上もない喜びと思いなさい。ちょっと意外な勧めですよね。我慢しましょうとかね、そういうんじゃなくて、これは本当にこの上もない喜びと思いなさい、ね、なぜでしょうか。それは神様があえてそのような、あるいは困難に合わせてくださったというのは、むしろ私たちを成長させるためにそうであり、決してそれは無意味ではないというねことなので、まあ、私たちはただ単純にですね苦しみが好きだという話ではありませんでもその困難を通して学ぶことが大いにあるので、だからそのことを期待して、そしてそのことゆえに主に喜ぶと、主の前で喜ぶということですね。3節では信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐が完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたことのない成長を遂げた完全なものとなります。これがこの神様の狙い、神様のご計画であり、このことを覚えてですね、このことを期待して私たちがこう喜ぶというね、こういうことですね。忍耐を持って喜んでその直面する。だからそういう意味ではこの神様との関係も、もしですね私たちが正しく神そういう問題を考えなければ怒ってしまったりすると、神様にとの関係も損なわれてしまうこともあります。怒るよりも神様がここで私たちを成長させようとしてくださることを感謝しつつ、主に力を求めながら、まあ、歩むべきですね。だからこの先ほど読んだ19節20節も本当に聞くに早くなかなか私たちは聞く耳がないよね。以前も話したように耳が2つ口が1つということは、ね、まあ、私たちはだいたいこの口を倍、耳より倍に使うこともあるかもしれません、人によってね。でもよく聞く。ですから何かこう問題という話し合っているときに、こう自分の意見をバーッとこうね言うのではなくて、本当によく聞くというね、こういうことが必要です。また神様との関係においても御言葉をよく聞くというね、この後読むとこの聞くものだけではなくそれを行うというふうになってますけども、やはりその御言葉をじっくり聞こうとする姿勢、それに沿って歩もうとする姿勢ですね。すぐに自分の意見を言うのではなくて、神様に対しても同じようによく聞こうとする、これが重要ですね。案外こう怒り、苛立ちっていうのはこの耳をあまり使わないことから生じることも多いですね。自分の意見しか思わない、考えない。さあそのようにこの愛は苛立たない、あるいは怒らないというね、まあ、ことを今日特に見ています。 もう一回第一コリントの13章に戻りますと、まあここをですね、逆に肯定的に言うとすれば、きっと4章の頭ですね、愛は寛容でありという、ここら辺になりそうな気もしますね。すぐに何か問題を見つけるのではなく、すぐに問題をこう指摘するのではなくて、むしろすぐに人を許そうとする、あるいは問題解決を求めようとする、このような姿勢ですね。で、本当に神様もそのように私たちに接し、私たちを許そうとしておられることを覚える必要がありますね。まあ、主イエス様自身もそのような私たちに良き模範をお示しくださいました。本当に罪のないお方でありながら、この罪深いものに捕らえられ、そして十字架につけられましたが、しかしながらそこを怒るのではなくて、その人たちのために祈り、主がその人たちをすぐに罰することなく許してくださるように祈られた、そのような心を私たちも持つべきですね。ですからそのようにして、まあ、最後にですね、神様の示される模範を考えて閉じたいと思います。第2ペテロの3章の9節ですね。第2ペテロの3章9節になりますが、463ページですね。463ページ。主は、ある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせて おられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです、とありますね。神様は、私たち人間というのは大変罪深いものであり、本来、まあ、いただくべきこうものをいただいたならばすぐに裁かれます。でも神様はそのようになさらないんですね。忍耐深く長く待たれ、そしてその私たちの、その救いと、私たちが悔い改めて、まあ、許しを求めることを切に願い、まあ、長く待っておられる。で、本当にそのような愛に満ちた忍耐ですね、そのようなお方ですが、私たちも、神様の子供としてですね、お父さんに似て、そのような心を持って人との接し方ですね。だから愛は苛立たない、愛は怒らない、怒らないって言ってもすぐに怒らないって言った方がいいのかもしれませんが、とにかくそのようなですね、軽く怒らないというね、本当に忍耐深く人と接するような、そんなものですね。どうでしょうか。まあ、私たちは注意しませんといつも自分の権利を主張したりし、そしてその結果、本当にこうピリピリしたり、こうトゲトゲしたようなね、そんなこう人になって苛立ったり怒ったりします。まあ、もちろん罪深い世界に住んでますから、人と接していますと、それはもちろん時には私たちにひどいことをします、ね。まあ、これは一般社会でもそうですね、それぞれの家庭にもそうですね、時にはこうちょっと良くないことを言ったりしたりします。あるいはその教会の中でも、やはり集まれば、人が集まればそういうことも起こるわけですが、そのような中で私たちはじゃあどうすべきかということですが、今日の話では、愛は苛立たない、怒らないですね、すぐにそういうことを問題にしない、忍耐を持ってその人と接しようと、そして解決を求めようとするようなことですね。イエス様もそのように歩まれましたし、また使徒パウロもそのように歩まれましたし、それは 本来この私たちの教会の交わりのあり方でもあるはずです。世の中はそうではないと思いますね。特にこのコリントの世の中では、ギリシャの社会では絶えず自分たちの権利を主張し、必要に応じて法廷に持ち込み訴えていました。それを真似してました、その教会の人も。しかし私たちはこの世を真似してはなりません。神のことをされたものです。変えられたものです。ですからむしろ主に頼りながらですね、そういう愛のうちに歩みながら、そういう怒りや憤りをですね、本当に神様に委ねて、その神様の御助けを求めながら愛のうちに歩んでいくです。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように愛はということで、愛は苛立たない、怒らないということを今日見ました。本当に問題の多い世の中に住むもので、時としてそういうことで悩まされ、苛立ったり怒ったり怒ったりするものですが、しかしその基本姿勢がそうでなく、むしろ本当に忍耐を持って憐れみながら、私たちの天のお父様に見習って、そのような愛を持って周りの方々と接することができますように、ことに教会の中の兄弟姉妹とのお交わりにおいてそうできますように、どうか導いてください。それぞれの家庭の上にも豊かな様の祝福を与え導き、そして本当に私たちが主の愛に満ちたその香りを放つものと成長させられますように、この愛のうちに私たちはなお成長できますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。